二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回はですね、最近の二藤さんについてというテーマでいろいろ聞いていこうと思います。
はい。
まあ、前回はですね、約1ヶ月前に聞かせていただいて、まあ一番の大きなニュースとしてはお店が決まりましたよっていう内容だったと思うんですけれども、はい、まあ、そこからまた1ヶ月経って何か別の動きもあったのかなと思うので、
はい、
聞いていきたいですけれども、
はい、
何か最近の動きはありましたでしょうか。
最近は、まあ、今言った通り、そのお店が、やっとこう、なんていうの、オープン日が決められたっていうところですかね。その新築物件に初めて今回出すんで、その新築ってやっぱこう遅れたりするらしくて、それがまあずっと1ヶ月ぐらい遅れてて、でもそれもようやく目処がついて、オープン日もまあ決めることができたっていうところで、まあ、そこに向かって今、広告ホームページの情報を集めたり、いろんな広告に掲載の話を進めてたり、内装外装デザインもほぼできてるんですけど、まあ、それを最終まとめに入ったり、まあ、あとは備品とかも、ディーラーに頼んだりとかっていうことを今やってるってことですね。
うん、
はい。
やっぱりその新築物件というのは遅れることっていうのはよくあることなんですかね。
どう
なん
ですかね。あるらしいですよ。その不動産屋さんにね、僕の、まあ、長竹さんって知ってる方もいると思うんですけど、はい、僕がいつもお世話になってる不動産屋さんなんですけど、まあ、その人曰くやっぱ新築物件はもう1ヶ月遅れるっていうのは割とあるらしい。
ああ、そういうもんなんですね。
ですね。ただまあ今回のはちょっと遅れすぎだとは言ってましたけど、
うん、まあ、遅れること自体はまあまあある
話
ってことです。ではまあようやくその目処が立って、
はい、
オープン日もまあおおよそ決まって、
はい、
9月でしたっけ。
そうですね、9月8日、はい、それも結構無理やりなんですけど、あの準備期間はない状態なんですけど、やっぱりオープンを早める理由としては、そのどうしても不動産家賃が発生しちゃうんで、まあ、できるだけ早くオープンした方がいいのはもちろんだし、それのためにこうスタッフも雇うんで、そのスタッフの、ね、人件費もかかってくるわけなんで、まあ、なるべく1日でもこう早くオープンさせようっていうのが、狙いというか考えですよね。でもなんか、まあ、結構割と多いのはこう準備が少ないとこうオープンしてお客さんとか来ちゃうとこう不安とか、あの大丈夫なのかみたいな人もいるんですけど、まあ、それはやりながらもあの慣れていくしかないと思ってるんで、まあ、見切り発車的に始めちゃった方がいいと僕は思ってますけどね。
いや、オープン前にやっぱり完璧になることっていうのは、うん、なかなかない。
ないで、どっちにして準備を長くしたところで結局お客さん来ないと何も分かんないところもあるんで、もうどんどん早く始めちゃうって、まあ、失敗 しながらも進めちゃった方が僕はいいと思いますけどね。
なるほどですね。はい、でもいろいろオープンの準備も進んでるっていうところで、内装とかも、
はい、
まあ、大体決まって。
そうですね、決まりましたね。
感じで
ほぼ、はい。
今回どんな テーマなんでしたっけ、お店の。
今回は、まあ、サブウェイドローイングっていうテーマですね。
サブウェイドローイング、
はい、勝手にカッコつけ
た。サブウェイは地下鉄ですか。
地下鉄ですね。
ドローイングは
絵みたいなことですね。まあ、そこに至った理由っていうか、まあ、正直ね、後付けなんですよね、はい、今回。あの、もともとこうい
つもは違うんですか。後付けじゃないですか。
え
いつもはもう先に会って始まる。
例えばこの間の吉祥寺だったら、もうストリートバスケとかっていうイメージがあって、もうブロックパーティーみたいなのをテーマに始めたんですけど、うん、まあ、ブロックパーティーも後付けか。結局後付けが多いんですよね、僕。
あ、そう
なんですか。そう、最初ストリートバスケをテーマにして始めてって、でも DJ ブースとかも置いたりとか、まあ、ブロックパーティーのこうイメージはあったんですよね。なんで、でも結果ストリートバスケがテーマですっていうよりも、こうブロックパーティーがテーマっていうか、かっこいいじゃないですか。
うん、 ブロックパーティーっていうのはあれですよね、ヒップホップ黎明期ですか、はい、
そうですね、
に、まあ、みんなで公園とかに集まって、うん、探偵部とか持ち寄って、
そうですね、
なんか やってたみたいな、
まあ、今でもあるんですけどね、はい、そのゲットな地区っていうか、貧困地区とかだったら、はいはい、まあ、クラブとかがない地域もあるんで、まあ、お金がない人はクラブとか入れない子もいるんで、そういうのを公園とかで持ち寄ってやっちゃうみたいなのを、まあ、イメージして吉祥寺は作って、で今回は、なんだっけな、なんで、まあ、地下鉄感をなんか出したかったんですよね、ニューヨークの地下鉄というか。でうち今こうリブランディングを図ってて、その今までこう西海岸ストリートみたいなことを言ってたんですけど、
はい、
なんか東京ストリートバーバーみたいな、東京ストリートスタイルバーバーみたいな方向に持ってこうとしてるんですよね。でそれなんでかっていうと、まあ、今後大きく展開をしようと思った時に、まあ、西海岸じゃないところにも当然、まあ今の時点西海岸じゃない場所にも出してるし、まあ、海外にも出したいとかって思うと、やっぱ東京っていうそのキーワードって結構強いと思ってて、でそこのまあある意味独自のスタイル、ストリートスタイルっていうものをまあ表現するというか提案するバーバーですよって言ってった方が、まあ地方都市に進んでった時もそうだし、海外に行った時もまあ広げやすいんじゃないかっていうか、っていうので、まあそういった方向に持っていこうと思ってて、なんで今回は西海岸っていうテーマよりも、まあ、ニューヨークとか、まあ、全体的にストリートカルチャーの、まあ、アメリカンカルチャーから僕らはインスピレーションを受けてるんで、そのアメリカの、まあ、中心地であるニューヨークの地下鉄っていうものを持ち入れたかったっていうところなんですよね。でそれも、まあ、結局僕らアンダーグラウンド、そのメジャーメインストリームとかよりもアンダーグラウンドのカルチャーの方が好きなんで、まあ、まさにアンダーグラウンドって地下鉄ってアンダーグラウンドって書いてあると思うんですけど、まあ、それをまあ簡単にも表現できるし、まあ、アンダーグラウンドの入り口、まあ、一般の人たちも、まあ、まずそのアンダーカルチャーを、じゃあアンダーグラウンドカルチャーをうちの店で知ってもらえるようなっていうものもこう表現したかったのもあって、ちょっと地下鉄っていうものをまあ取り入れたかったっていうところなんですよね。でそれやなことをやってて、まあ、デザイナーの人とも相談してたら、まあ、僕こうたまたまこの間その山梨県 そのキーセーリング美術館って行ったら、
はい、
そのまあもまあ、知ってたは知ってたんですけど、まあ、またこう改めてそのサブウェイドローイングっていう言葉がそこに書かれてて、でサブウェイドローイングっていうのはどういうことかっていうと、その、まあ、キーセーリングが、まあ、そもそもまだこう売れてない時に、まあ、地下鉄で絵を描いてたんですよね。でそれは何でかってこう普通に美術館とかに出品するよりこういろんな一般の人たち、アートに別に興味ない人たちも見てもらえるしっていうので、まあ、描いてたんですけど、でそこから彼はこう有名になってって、今はめちゃくちゃ、まあ、死んじゃいましたけど、まあ、伝説的な人になってますけど、まあ、彼もその80年代にそれをやってたっていうのもあって、僕らも古き良きストリートカルチャーっていうのをテーマにしてるところもあるんで、その80年代っていうのはまさにその時のカルチャーなんで、まあ、そのサブウェイドローイングっていうのが、まあ、うちもまあそこからこうメインストリームに、飛び出てこうとか、まだアンダーグラウンドカルチャーを、まあ、もっと世の中に知ってもらおうとか、まあ、そういったなんか意味合いが、まあ、共有するなっていうかつながるなと思って今回そのテーマにしたっていうところなんですよね。
なるほどです、
はい、
なるほど、
うん、まあ、なんかそうやって言うとかっこいいじゃないですか。
かっこいいですねやっぱなんかなんだろうな、例えば一つのものを取っても、うん、そこにこうどういうなんか情報をつけるかで、うん、全然印象って変わるなと思って、うん、
まさにその通りだと思うんですよね、うん、そうするとそのホームページとか今作った
、ホームページの文章楽しみです、
ね、考えるんですけど今言ったようなことを書いてあるわけですよね、うん、そうするとじゃあホームページに来た人がなんか面白いじゃないですか。そんな床屋さんないし、そ
う
ですね、う
ん、
の店実際見てみたいとかも思うと思うし、よりこうなんだろうな、そういった80年代のアートカルチャー好きな人とか、まあ、ストリートカルチャー好きな人も来てくれるだろうし、そうじゃない人もなんかどうなんだろうとかって思ってもらえてますね、
うん、
でやっぱそこに結局今回、まあ、一貫してないといけないというか、お店がの内装外装ももちろんそれに沿った、感じにしないといけないと思うし、グラフィティアートアーティストの人に絵を今回描いてもらったり、あと まあ、サンフランシスコの写真とかを撮ってるフォトグラファーの人の写真を貼ったりとか、まあ、そういったちょっとアートギャラリー、そんな広くない、全然広くないんで、あの言うほどじゃないんですけど、アートギャラリースペースみたいのを作って、こう1ヶ月2ヶ月とか定期的にこういろんなまだ世に出てないような人たちの作品とかを掲載したりもしようと思ってるんですね。だそうすると、まあ、いろんな人が集まってきやすくなってくるし、まあ、僕らが提唱しているそういうストリートカルチャーっていうものを、まあ、いろんな人にも知ってもらえるかなっていうのもあってやってるんですけど。
なるほど、
はい、うーん、
じゃあまあ、ちょっと戻ると、やっぱり、まあ、今まで西海岸ストリートで走ってきたけど、
はい、
まあ、今後東京ストリートスタイルに移行するにあたって、うん、まあ、今回もねニューヨークってことなので、
うん、
西海岸じゃないし、まあ、そうやってこうだんだんチルチェアのブランディングも移行しつつ、
うん、
まあ、新しい要素も取り入れてお店を作ってるっていう、
ね、そうですね、
はい、
うん、だからまあね、聞いてる人の参考になるところで言うと、まあ、売り作りとか僕がよく言ってるんで、あの作ってる人もいると思うんですけど、まあ、そこにまあ一貫してねこう発信していかないきゃいけないとは思うんですけど、やっぱりそこがそれが完成ではないっていうか、まあ、完成なんてないと思ってるんで、どういう方向にどう進んでいったら方がいいのかっていうのを自分なりに考えて、まあ、単純にそのやっぱり、どういう技術が得意ですっていう売りっていうのはもちろん最初入り口としてはいいんですけど、まあ、さらにこう、まあ、絶対領域化というか、あの競合をさらになくしていくには、やっぱなんかそういったストーリーとかを加えていかないとなかなかこう難しい、ブランディング化していくのは難しい。
そうです、やっぱり例えば単発が得意です、
うん、
ショートが得意です、
はい、
なんか男らしいスタイルが得意です、
うん、
だけだと、
そうそう、
まあ、今だったらそのエリアでは、うん、いけるかもしれないけど、
はい、
今後同じの出てきたら、
そうですね、
無理だよねっていう、
うん、
まあ、そこでやっぱストーリーとかカルチャーがあると、
うん、そうですね、
真似できないっていう、
そうですね、そのお店の色というかね、ものをこう作っていかないといけないのかな。多分どんなブランドメーカーとかもね、最初はそうだったと思うんですよね。そのいい生地を使ってる服屋さんとかっていうところから始まって、でさらにそこにカルチャーとかなんかストーリーみたいのを加えてって、よりこうブランディングしてったというか、ブランド化してったのが今売れてるブランドだと思うんで、まあ今ってこう何かの優劣の差とかで、あの選んでもらえる時代じゃなくなってるじゃないですか。技術が得意でうまいからとか、
うん、
なんでそこにやっぱり共有してもらえるようなストーリーとかカルチャーっていうものを含められると、まあ今後ライバルがいなくなってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
やっぱりその技術だけの勝負感を抜け出すには、
うん、
やっぱカルチャー的な部分が、
はい、
まあ、あると強いっていうんですよね。
そう
です
ね、
でもとはいえですよ、
うん、
なかなかじゃあ今すぐ
カル
チャー的な部分ないと思う人も
い
ると思うんですけど、
は
い、そういう人はカルチャー以外の何かを見つけるべきなのか、
うん、
それともこれからカルチャー何か、
うん、
自分らしいものを見つけていくべきなのか、
うん、
どう思われますか。
まあ、2つ通りあると思いますけどね。その今やってるものをもうとことん極めちゃう、もう第一人者ぐらいになっちゃうっていうのも僕が一つかなとは思うんですよね。
なんか技術で決めるとか、
うん、そう、なんだろうな。じゃあ例えばその宿毛矯正とかを、まあ、髪質改善みたいなものを売りにしてるんだとしたら、まあその薬剤とかをどっかのメーカーと一緒に作っちゃって、もう独自のものを完璧に作って、うん、でこれはもうどこにも負けないぐらいに、そこを歌えるようになってくるんですよね。自分でどういう風に作ったか、どういう風に研究したか、まあ、それも一個のストーリーなんで、そうすれば、まあ、ある意味その薬剤がないと使えないんで、絶対領域というか、まあ、勝てる方向には持ってくるかなと思いますけど、
そこ行かないと体験できないってなるん
ですよね。そうですね。で、まあ、そこからね、その薬剤とか販売とかそういうふうなこともできるんで、まあ、そういった勝ち方もあるし、やっぱもう一つはそのカルチャーが、まあでも現段階でない人の方が、まあ、今までの相談に来た方の経験上は、ない人の方が多いんで、まあ、そういう人はこれから作っていくしかないかなと思いますけどね。その技術とかに、まあ、正直そこまで自信がないというか、まあ、それなりにはやってきたけど他と別にそんなに突出したものがないと思ってる、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、そういう人たちは本当にその趣味みたいな部分を よりこう深掘りしてってどんどんこう詳しくなっていくというか、好きになっていくことも重要だし、それもない人はそれを見つけるために、まあ、どんどんこう動いていかなきゃいけないかなと思いますけどね、
うんうん、なるほどですね、うん、でも技術深めてもいいし、じゃあ今から君の趣味だったり何かを深めていって、
うん、
店の売りにするとかもいいし、
うん、
まあ、そこは自分の行きたい方向に合わせて考えるといいんじゃないかっていう
ことですよね。そうですね、うん
うん、なるほど、わかりました。
はい、
なんか他にもありましたか最近の動きで。
最近は、まあ、プロデュースしてるその床屋さんの方、あの本厚木の方でお店を出すんですけど10月頃に、はい、まあ、その方の物件を、まあ、一緒に見に行って、まあ、何個ぐらいだっけな、6つぐらい物件見てたんですけど、まあ、正直めちゃくちゃいい物件はなかったんですよね。
うん、
うん、ただまあ一人でその方はお店やるんで、まあ今までも僕のクライアントとかでね、一人でやってる人でもかなりこう駅から全然遠くても立地が悪くてもうまくいってる人はいっぱいいるんで、まあそれなりにあのうまくはいくだろうなと、マーケティングだったりとかちゃんとしっかりやればっていうのは伝えたんですけど、まあもちろん立地がいいとこに出した方が安心はすると思うんで、まあそこに関してはもうその方の判断になってくるんで、今その物件をどうするかっていうところで考えてるところですね。
うん、うん、まあ、まだあれですね、オープン予定までは2ヶ月ぐらい、
うん、そうですね、
ちょっとぐらい時間があるってことで、
はい、
まあ、まだ迷える段階ってことですね、
うん、そうです、もう結構そのなんていうのかな、今回こう創業融資とかも借りるんで、それの準備とかはほぼ済んでるんですよね、うん、ただそれも結局物件が決まらないと話を通せに行けないし、あとはそのホームページとかももう素材も送ってもらってるし、ある程度こう作ってきてはいるんですけど、結局それも住所とかそこら辺が決まってこないと、完全に水位対策ってこともできないし、ウェブにも公開できないしっていうところで、今やれることっていうのは結構終わってきちゃってるっていうところなんですね。
物件決まり次第、
そう、
次の動きが、
そうなんですよ、物件決まってくるといろいろまたやることが出てくるんですけど、まあそれも結構前から今回こうプロデュース依頼していただいたんで余裕が出てきてるっていうだけなんですけどね、
うん、
これが本当ね1ヶ月前ぐらい、今から1ヶ月前ぐらいに依頼されてたら今もすごい大変にホームページ素材集めたり、こう融資の準備したりとかやらなきゃいけなかったんですけど、まあ余裕ができてるのもまあ早い段階で依頼していただいたからっていうのはあるんですけどね、はい、
でそのクライアントの方もまあある意味落ち着いて、
うん、
進められてるというか、そんなこう焦りもなく、
まあ、焦ってはいますけどね、そのやっぱ初めてだから、
はいはい、はい、うん、心配もね、
心配はもう当然してますけど、まあでもそこは毎日ね、こう僕に今毎日連絡して結構売れてるんですよ。
どんなことが多いですか？
まあでも単純に今日はこれやりましたとか、
はいはいはい、
うん、そういうのでもいいんで、連絡していいですかみたいに言われたんで、もう全然いいですよって言って、まあそれで多分落ち着かれてるんだと思うんですよね。今日はこういうのやって。で僕と連絡取ってることで安心してると思うんですけど、まあ、それも別そのプロデュース依頼とか、まあ、コンサルティングの依頼とかをされた人の、まあ、特権というか美味しいところでもあると思うんですよね。やっぱ一人でこう何かをやるとこう不安だと思うんで、どうしたらいいか分かんないとか、今やってることが正しいのかどうかとか、それをまあある意味僕が今日やったことを聞いて、あ、それはこうした方がいいですよとか、まあ、例えばインスタグラムもこういうタグつけた方がいいですよとか、フェイスブック
だ、細かく、
そうそうそうそう、普段はねそこまで細かい話はできないとこもあるじゃないですか。でフェイスブックもこういう風に申請した方がいいですよとか、こういう人たちに申請した方がいいですよとか、そういうことも伝えたりできるんで、まあそういう意味では安心して進められてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
最初だとその自分の進捗の度合いってわからないですよね、
うん、
そのここまでやってるけどそれが早いのか遅いのか、
うん、
今やるべきなのかやらないべきなのかとか、
そうですね、
一回出しちゃえばわかるかもしれないんですけど、
そうですね、その通りですね、
わかんないです
もんね、わかんないんで、まあね、そういう人たちにとってすごくいいサービスなんじゃないかなとは思いますけどね自分的には、はい、
なるほどですね、
うん、
でまた来月になったらまた違う動きが出てきそうですね。
そうですね、もう多分1ヶ月で全然変わってくると思いますね、うん、物件も決まっちゃったらいろいろやることも出てくるんで、
なるほどですね、
はい。まあ、あとはそうですね、物件あのデザインどうするかっていうところも、この間その物件見に行った時にあのカフェかなんか入って話しましたけど、うん、やっぱそこもね、これ聞いてる人とかも参考にしてもらいたいんですけど、割とその方もそうだったんですけど、他のディビ用室の施工事例とかを持ってきちゃうんですよね。で、まあ、別にそれがでもいいんですけど、でもそれを実際にじゃあ、業者さんにね見てもらっちゃうと全く同じような美容室ができちゃうん で持ってきたのもやっぱりよくある美容室の感じだったんで、まあ、これは僕的にはこうした方がいいと思いますよとか、まあ、こんなの、僕的にはおすすめですよとか、まあ、そういうの人のどういうものを求めてるかに、まあ、別に外れてないというか、そういった形のさらに違う提案っていうのも、することができたので、まあ、そこら辺はなかなかなんか多分感覚とかセンスの問題になってきちゃうんで難しいとは思うんですけど、やっぱ違う業種からの内装外装とかを日頃から見といて、そういったものを参考にしておいた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、はい。
まあね、その何ですか、施工会社さんですか、うん、デザインされる人も、
うん、
やっぱね、お店のイメージ持ってこられたらすごいやりやすくて、
やりやすい、
じゃあそのまま作っちゃえって、うん、まあ、なるじゃないですか。 それ
そうで、しかもその人の最終的なセンスになっちゃうんで、
そうですね、
難しいですよね。
まあ同じようなになるとダメだよねってことですよね。
そう、全然ダメですね。
あ、まあ、その個別でいろいろアドバイスされていてっていうところですね、
うん、全然僕が今回ねやってるようなサブウェイドローイングとか言ってるような感じじゃないですね、そっちの今のイメージしてるデザインは、うんうん、ある意味なんだろう、隣のトトロぐらいな感じですね。
あ、そうなんですか。
うん、隣と三鷹の森美術館みたいな。
なるほどなるほど、ジブリの、
ジブリの、
はい、楽しみですね。
あんな可愛いメルヘンな感じにはしないですけど、
方向性的に、
はい、かけるロムハーマンぐらいな感じです。
二条さんそういうこう柔らかい系も対応されてるんですね。
そうですね、なんかそういうこの人だったらこっちの方がいいんじゃないかな、
はいはいはい、
これだったら外れるなと思うんですよね。
なるほど、
普通のディビ用室とそういう感じは結構、僕結構そこが多分自分で最近思ったのは特技というか、自分が本当に好きなカルチャーとかものじゃないのも、
うん、
いいか悪いかっていうのを割とこう判断できる。
あ、自分の趣味じゃないけど、じゃないけどセンスはいい
というか、
好きな人は選べるかな、いるだろうな、
うん、っていうのをなんか最近思いましたね。
なるほど、
はい、
楽しみですね。
うん、
今日は結構柔らかい感じの、ね、方ですもんね。 そのお店を出される、
はい、
男性なんですけど、
まあ、ある意味装飾男子に来てもらいたいみたいな方なんで、
はいはいはい、
内向的なお客さんに来てもらいたいみたいな、
はいはいはい、
まあ、ある意味でもターゲットはね絞れてるんで面白いなと思いますけど、はい、僕とは、まあ、逆の人です、ね。はい、
なるほどですね。まあでもやっぱりそういう人に会った、
うん、
提案をして、うん、その方もねきっとそうされると自分では考えてなかった部分が出てくると思うので、
うん、
まあ、いいんでしょうね。
はい、そうですね、
わかりました。いろいろ聞きたいんですけれども、
はい、
長くなってしまった
ので、そうですね、はい、
また来月
お
聞かせください。
はい、
じゃあ今回も二条さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単、ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス、そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。